始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。牧野つくしです。今日のテーマはオノマトペということでやっていこうと思います。オノマトペ、まあこの言葉を聞いたことない人はいないと思いますね。まあそして日本語っていうのはオノマトペっていうのが豊富な言語だとか、オノマトペなしでは日本語は語れないみたいなね、まあそういったことも聞いたことある方多いんではないでしょうか。まあどういったものかっていうのは皆さん大体ご存知だと思うんですよね。現実世界の音を真似したような、まあ、言葉ということができると思います。まあよく擬音語と擬態語っていうふうに分けられますね。擬音語っていうのは、まあ、本当にその音を真似たようなもので、まあ、動物の鳴き声とかワンワンとかニャーニャーとか、あとはなんだろうな、ガタンとかね、まあ、こういったものですかね。一方擬態語っていうのは実際に音が出てるわけではなくて、じわじわ聞いてくるとかニヤニヤしてるとか、まあそういった類のものを擬態語と言います。これ多分小学校だか中学校の国語でやってますよね、おそらくね。でさっき言ったように日本語っていうのは非常にオノマトペが豊富な言語であると、言っていいと思うんですね。で実際それ自体面白いテーマではあるんですけど、この番組ではあんまりオノマトペの話はしてきてないじゃないかなと思います。一回だけしたことがあるんじゃないかなと思うので、まあ、関連トークとしてそちらも貼っつけておこうと思うんですけど、というのも、まあ、オノマトペっていうのはあんまり言語っぽくないものなんですよね。というのは言語っていうのは原則的に恣意的なものと考えられているんですね。この言語の恣意性っていうのは、まあ、最も言語学で重要視されるものの一つで、まあ、簡単に言えば音と意味の間にその必然的な関係はない、まあ、自然的な関係がないと言った方がいいですかね、まあ、そういう原則があるんですね。だからこそ言語によってこう表す単語が違うわけなんですけど、オノマトペっていうのはこの言語の恣意性の例外と言えるかもしれません。どんな言語でも鳥の鳴き声なり犬の鳴き声なり猫の鳴き声なり、だいたい似たようなものになっていくと思うんですね。まあ、僕はあんまり世界のオノマトペのことを知らないんですけど、多分そうなってると思います。そういったことからですね、オノマトペっていうのは言語の中心的なものとはあんまり考えられないこともあって、で実際僕もそういうふうに見なしてたんですけど、まあただオノマトペっていうのは音を真似してる、まあそれ以上の規則性というか体系的なものがあるので、そちらを今回お話ししていこうと思います。
滋賀十五の壺。
さっき言ったようにオノマトペっていうのは音と意味の間に結構自然なつながりがあるんですね。例えばパンと言った時に何か破裂したようなイメージが皆さん浮かぶと思います。実際このパーみたいな子音ですね、 P で書くような子音は破裂音と言われる子音で、唇を塞いで閉鎖を作ったものを破裂させるような音なので、実際破裂という意味と結びついていると言われています。それに比べてカンといった場合は何か硬い表面を叩いているようなイメージが浮かぶと思うんですね。こういうふうに子音によってになってるイメージっていうのが異なります。まあ、これもよく言われていることですけど、声音と濁音でもイメージが変わってきますよね。トントンといった時と どんどんといった時は、まあ、これも叩いてるイメージが浮かぶと思うんですけど、トントン叩いてるよりどんどん叩いてる方が何か力強い感じがすると思います。こういう濁音というのは専門的には有声音と言われるもので、で物理的にというか肉体的にこういう有声音を発音する方がより複雑というか難しいというかエネルギーがいる音なんですね。まあそのことが重さだったり強さっていう濁音のオノマトペのイメージにつながっていると、そういうふうにも言われています。あるいはさーとかざーっていうこういったオノマトペも、まあ、ささっととかこういったものですね。こういう S の子音は摩擦音と言われる音なので、まあ、実際摩擦の音だったりとか、あるいは滑るようなイメージと結びついてるんですね。これもやっぱり子音の発音の仕方とそれが表すイメージとが自然に結びついてるということができると思います。これはオノマトペだけが持っている特徴と言っていいんじゃないかと思います。普通は冒頭言ったように音と意味の間には自然な関係っていうのはないんですね。つまり言語記号というのは恣意的であると、まあ、これが原則となっています。
滋賀十五の壺、
オノマトペには2つの子音が組み合わさっているものもたくさんあって、まあ、むしろそっちの方が多いかもしれませんね。パンとかカンとかそういったものだけではなくて、パカとかドタとかこういったものですね。そういう子音が2つ出てくる場合に一種の法則があるようです。で、今回参考にしている文献は久保園先生っていう先生のオノマトペの謎、ピカチュウからモフモフまでっていう本で、その中でも第一章にあたる浜野先生の、まあ、文献をね参考にしてるんですけど、まあ、文献の詳細は概要欄に貼っつけておきます。で、それによるとですね、子音が2つ出てきた場合、最初に出てくる子音は手触り、食感を表して、2つ目に出てくるシーンは動きを表すらしいんですね。これは非常に面白いですね。例えばすくすく育つといった場合とくすくす笑うといった場合、これは S と K という同じシーンが使われていますけど、その現れる位置が違うだけですくすくとくすくすで意味が全然違いますよね。この中で S で書くようなスっていう子音に着目すると、すくすくの方ではこの S の音が最初に現れてますよね。で、こういった場合手触りとか食感っていうものを表すので、滑るような動きを表していると。一方クスクス笑うみたいに S の音が2番目の子音である場合は動きを表すので、摩擦とか擦れるような動きを表します。こういうふうにオノマトペってただ現実世界の音を真似てるだけではなくて、その中で一種の規則性があるんですね。他にも面白い例はいっぱいあるので、気になる方はぜひ参考文献をね、読んでいただけたらと思います。というわけで今回のトークはオノマトペについてのトークでした。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回のトークでお会いいたしましょう。お相手は滋賀十五でした。